AI で成果と収益を生む人の業務委任術。 AI の経済的価値は質問の回数ではなく、完成した業務成果、再利用可能な手順、削減できた時間で測るべきだ。タスクの分解、明確な品質基準、反復的なフィードバック、コストに対する時間価値の計算を通じて AI を実務システムへと転換できる。 AI で成果を上げるには、助言だけを求めるのではなく、目的、入力資料、制約条件、成果物の形式を含む実行タスクを委任すべきだ。反復業務は段階別のプロンプト、テンプレート、チェックリストで標準化することで時間を継続的に節約できる。 AI の最初の結果は下書きとみなし、具体的な評価基準と修正指示を通じて品質を高めるべきだ。有料ツールの価値は価格そのものではなく、削減できた時間と追加成果から誤りの検証コストを差し引いた純効果で判断すべきだ。機密情報の保護、事実確認、最終責任者による確認は AI への業務委任プロセスで省略できない。生成 AI を使うだけで自動的にお金を稼げるわけではない。経済的な差を生む鍵は AI をどれだけ頻繁に使うかではなく、実際の業務を完了させ、その手順を再利用し、結果を検証できるかにある。ここで AI でお金を稼ぐという表現には、直接的な売上だけでなく、業務時間の短縮、外注費の削減、処理量の増加、応答速度の改善といった測定可能な経済効果も含まれる。反対に、AI が生み出した誤りの修正に多くの時間がかかったり、結果が実際の業務で使われなかったりするなら、使用量が多くても賞味価値は低い。革新的な違いを一目で確認。経済効果が低い使い方、経済効果を目指す使い方確認する。指標方法を質問した後、人が最初から実行する目的と基準を定め、実行可能な下書きを任せる。完了時間、実際の採用率、同じ依頼を毎回新たに作成する。プロンプト、入力フォーム、チェックリストを保存する。反復作業1回あたりの短縮時間、最初の結果だけを見て AI を判断する。評価基準に基づいて修正指示を繰り返す。修正回数、エラー率、大きく曖昧な業務を依頼する。業務を小さな段階と中間成果元に分ける。段階別の合格率、無料か有料かだけを比較する。総費用、短縮時間、追加成果を比較する。月間純便益、 ROE1。 質問するだけで終わらせず、成果物を委任するマーケティングはどうすればよいかといった質問は、一般的な助言を得るには役立つが、すぐに使える成果物にはつながりにくい。実務ではAI が実行するタスクと完了条件を合わせて指定する必要がある。優れた業務指示の構成要素、目的、この成果物が解決すべき問題、対処、読者、または意思決定者入力、原資料、データ、既存文書、参考事例タスク、分析分類性比較など、実行する行動制約、長さ音、禁止事項、期限、適用範囲、出力形式、メール、レポート、JSON など、品質基準、正確性、根拠の表示、漏れを防ぐ条件検証ルール、2つかな内容の表示方法と確認手順、曖昧な依頼と実行型の命がい、曖昧な依頼、新製品のマーケティング方法を教えて、実行型の以下の顧客インタビュー20件を分析し、繰り返し現れる問題を頻度順に分類せよ。各問題に顧客が実際に使用した表現を関連付け、それに基づいてメールの件名を10個作成せよ。インタビューにない事実は追加せず、根拠が不十分な項目は要確認と表示せよ。結果は問題頻度、顧客の表現、件名の列を持つ馬として出力せよ。2つ目の依頼は、入力、手順、根拠に関する制限、出力形式が明確である。ただし、AI が提示した頻度と引用文が原資料と一致しているかは、人が確認しなければならない。2. 大きな業務を検証可能な段階に分解する。 事業計画書を作成して、のように範囲の広い依頼は、漏れや推測を発見しにくい。業務を中間成果モジュール単位に分ければ、各段階で方向を修正し、エラーの発生源を追跡しやすくなる。例えば、マーケティングコピーの制作は次のように分解できる。提供された資料から顧客層を定義する。顧客別の問題と望む結果を抽出する。根拠となる顧客の表現を整理する。価値提案の候補を作成する。チャンネル別のコピーを作成する。固定表現、根拠のない数値、禁止語を検査する。担当者が事実とブランド基準を最終確認する。この方法の利点は、単にプロンプトが長くなることではない。各段階に合格基準を設けられる点が重要である。顧客の定義が間違っていれば、コピー全体を修正する代わりに、最初の段階から正すことができる。3. 高い基準を文章で明示する AI は、ユーザーの頭の中にある基準を自動的に理解するわけではない。専門的に書いて、よりも観察可能な条件を提示する必要がある。品質基準の例、最初の段落で結論を提示する。数値には出典または計算式を関連付ける。提供された資料にない事実は推定しない。一文が長くなりすぎないように書く。主張と意見を区別する。対象読者が知らない可能性のある専門用語は、最初に登場した時点で定義する。リスクがある項目や不確かな項目は別の日に整理する。最終回答の前に漏れの有無をチェックリストで確認する。可能であれば、良い結果と悪い結果の例も提供する。例は、抽象的な形容詞よりも求める構造とトーンを具体的に伝えられる。ただし、例に含まれる機密情報や個人情報をそのまま外部の AI サービスに入力してはならない。4. 最初の結果を完成版ではなく、下書きとして評価する。AI が最初の試みで期待に届かなかったという理由だけで、ツール全体が役に立たないと判断してはならない。反対に、もっともらしい最初の結果を確認せずに採用してもならない。次のようなフィードバックの循環が必要である。反復改善の手順、見本の提示、既存の優れた成果ものや短い例を見せる。基準の説明、なぜ優れているのか、何を守るべきかを説明する。タスクの実行、同じ基準で新しい結果を生成させる。評価、正確性、完全性、形式、トーンをそれぞれ点検する。修正指示、問題のある箇所と修正の方向性を具体的に指定する。最終検証、原資料との照合、計算の確認、責任者の承認をたる。書き直して、よりも、次のようにフィードバックする方が良い。2番目の段落にある市場規模の数値は、提供資料では確認できない。その数値を削除し、確認可能な顧客インタビューの結果だけを使って結論を書き直せ。結論は3文以内に制限せよ。注意すべきなのは、会話の中でフィードバックしたからといって、すべての AE サービスがその内容を長期的に学習したり、次のセッションでもそのまま記憶したりするわけではないという事実である。検証済みの指針は、別途テンプレート、プロジェクト指針、または組織の業務文書として保存しなければならない。5. 反復業務をプロンプトではなくシステムとして保存する。単発の会話は個人の利便性を高められるが、組織的な生産性向上にはつながりにくい。反復可能なシステムには、少なくとも次の項目が必要である。構成要素、役割、入力フォーム、必要な資料の漏れを防ぐ、段階別の指針、処理順序と判断ルールを固定する、出力テンプレート、後続業務ですぐに使える式を作る、品質チェックリストエラーと漏れを一貫して確認する、例外処理ルール。情報が不足または矛盾している場合の行動を定める、バージョン記録プロンプトと基準の変更による効果を追跡する成果指標、 自動化に実際の価値があるかを測定する自動化に適した業務形式が一定の議事録整理定められたに基づく文書分類、周知レポートの下書き作成、同一基準を適用するテキストレビュー原資料に基づく要約と音への変換、繰り返し寄せられる問い合わせへの回答案作成、慎重な確認が必要な業務法律医療税務のようにエラーのコストが大きい判断、採用、融資、保険など個人に重大な影響を与える決定、最新の事実や正確な引用が重要となる文書、非公開の営業秘密や個人情報を含む業務、ブランドの評判と契約上の責任がかかる外部発表、 AI はこうした高リスク業務で補助ツールとして使用できるが、最終的な判断者や責任者を代替できると考えてはならない。6. 無料か有料かではなく、時間の賞味価値を計算する有料サービスが常に経済的とは限らず、無料サービスが常に非効率的とも限らない。選択基準は、極度、利用上限、セキュリティ条件が実際の業務にもたらす賞味効果である。基本計算式月間短縮時間、作業1回あたりの短縮時間、月間作業回数間時間実価値、月間短縮時間、1時間あたりの業務価値、元純分益時間価値プラス追加倍優、削減された外注費、サブスクリプション料金、研修修正費用を、導入費用単純 ROE、月間純分益、元月間総費用、あと100、例えば、ツールの使用によって30分を短縮し、22日使用するなら、月間短縮時間は11時間である。1時間あたりの業務価値を17馬千ウォンと仮定すると、合計時間価値は187千ウォンとなる。ここからサブスクリプション料金、研修時間、教育及び自動化構築費用を差し引いて初めて、実際の純便益を求められる。この計算は過程によって変わる。短縮された時間を実際の高付加価値業務に使えなかったり、エラーの修正時間が増えたりすれば、名目上の短縮時間と実際の経済価値は異なる可能性がある。7. AI 活用の成果を測定する指標、AI の使用量や生成した文書数だけで成功を判断してはならない。導入前の基準値と導入後の結果を同じ条件で比較する必要がある。処理時間、業務一件を完了するまでにかかった時間、採用率、AI の結果のうち実際に使用された割合修正率、人が修正したや項目の割合、エラー率、計算、形式、規定違反の件数、処理量、同じ期間内に完了した業務数、応答時間、顧客や社内からの依頼に回答するまでの時間、再作業率、再出出後に再び修正した割合、経済効果、追加倍上、コスト削減、外注費削減、可能であれば、同一の業務サンプルを使って、従来方式と AE 支援方式を比較する。速度だけが上がってエラー率が高くなったのであれば、成功した自動化とは言い難い。8. 安全に委任するための最低限の原則。AI を従業員のように扱うという比喩は、業務設計には役立つが、実際の従業員と同じ責任能力や文脈理解を備えているという意味ではない。生成 AI は、事実ではない内容を確信に満ちたトーンで提示することがあり、入力した情報の処理方法は、サービスや契約条件によって異なる。実務では次の原則を適用する。個人情報、認証情報、営業秘密は、組織のポリシーとサービス利用規約を確認した上で処理する。出典が必要な主張は原文と照合する。計算は別のツールまたは人が再建する。外部公開文書は責任者が承認する。高リスクの意思決定は AI の出力だけで確定しない。自動化された手順も定期的にサンプル検査する。モデルやプロンプトが変更されたら、品質評価を再び実施する。すぐに適用できる業務委任テンプレート、次の形式は、レポート、分析、 コンテンツの下書きなど、さまざまな業務に合わせて修正できる。目的、この成果物が解決すべき問題を一部で説明する。対象、成果物を読んだり使用したりする人を記載する。入力資料、使用可能な資料と基準日を明記する。実行タスク、資料を分類する。2、重要な内容を抽出する。3、指定された形式で下書きを作成する。4、漏れと矛盾を点検する。品質基準、入力資料にない事実を作り出さない。不確かな内容は要確認と表示する。数値には出典の位置または計算式をつける。出力形式、希望するタイトル、大の列、分量、ファイル構造を記載する。最終セルフチェック、基準を満たしていない項目を別途告する。結論、 AI で経済的成果を生み出す違いは、単に有料ツールを使ったり、長いプロンプトを書いたりすることにあるのではない。業務を明確に定義し、小さな段階に分け、品質基準で評価し、検証済みの手順を再利用する能力が鍵となる。AI には実行可能なタスクを任せる一方で、判断と責任まで無条件に委ねてはならない。短縮時間、結果の採用率、エラー率、純便益を合わせて測定することで、AI がおもちゃなのか、実際の生産システムなのかを客観的に判断できる。